谷篤の Just for you Monday Special。 景気回復は中小企業が元気になるのが一番。中小企業は面白いアイデア、凄技の宝庫です。そのお宝を発信していくのが谷篤の Just for you Monday Special。 毎回スペシャルな社長をお迎えし、皆様に元気を発信いたします。谷篤の燃えろ関西中小企業、このコーナーはラジオ関西リスナーの皆様にぜひとも推薦したいアイデアとガッツあふれる社長の生の声をお届けします。
カリスマコンサルタントの谷篤はコンサルタントのスペシャリストとして中小企業の強い味方、ジャストフォアユーのコーポレートマークブルーは冷静を、オレンジは情熱を表します。冷静にお客様を分析し、情熱を持って総合的にリスクコンサルタントをする谷篤が、今までにない新鮮な視点から毎回スペシャルなゲストとともに番組をお届けしてまいります。あなたにとびっきりの笑顔になっていただくことが使命と、元気に頑張ります。 Just for you のネットワークを駆使して、あなたの夢や希望を叶える応援番組、 Just for you Monday Special、 あなたに Just Fit。
谷篤の Just for you Monday Special。
こんばんは、ナビゲーターの西崎です。それでは今日の素敵なゲストは、大阪府堺市からお越しいただきました、社団法人大阪府警備業協会会員でいらっしゃいます、東和警備保障株式会社代表取締役井上徹様です。
こんばんは、よろしくお願いします。
井上社長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくどうも。
社長ですね、この前社長の会社に行かせていただいて、いろいろこの時代にですね、売上も上がり調子、そしていろんな取り組みをされている会社ということで、私ども取材に行かせていただいたんですけれども、まずいろいろ聞かせていただきたいんですけれども、はい、まず2代目さんということで、はい、先代社長からお仕事引き継がれてですね、いろんなご苦労とかいろんなエピソードあったかと思うんですけれども、その辺のお話からしていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、先代の社長はですね、もともと公務員をやってましてね、で、脱サラをして、今の警備業の仕事を立ち上げたんですけども、はい、本当に仕事人間でしたよね。性格的には短期せっかちでね、そしてエネルギッシュな人でしたね。でお金の使い方なんかも大胆でね、でそのくせ会社の支払いなんかは細かくてうるさかったんですけども、とにかくね、仕事を取ることにすごく執念を見せていましたね。もう安くてもいいからとにかく取れと言うんですけれどね、私自身はね、やっぱりその利益のない仕事っていうのはあまりしたくない、消極的でしたんでね、そこで意見が合わずによく衝突したりしましたよね。
そうですか。社長の思いと先代さんの思いとがちょっと違ったと、社長はやっぱりこう堅実的に仕事を選びながら取りたいとか、そういう思いとぶつかったりとかして。
そうですね、堅実で現実主義でしたね、前の社長は。私はどっちかというと理想主義でね、のほほんとしてますんでですが、性格はもう本当に正反対でしたんですけどね。
柔らかい感じでいらっしゃいますもんね。
そうですよね。
のほほんかどうかはすごく鋭そうなところをお持ちですけど ね、
今こんな不景気でね、仕事なかなか選べるって言ってもね、なかなかですけれども、今となってその先代さんのこのなんていうか、いろんなアドバイスっていうのはどのように受け止められてますか。
そうですね、やっぱり仕事を選んでたらやっぱりダメなんでね、確かに仕事を取らなければゼロですから、取れば会社にも活気が出てきますからね。
活気大事ですか、社長。
そうですね、活気がありますよね。
そうですよね、この番組はね、関西経済を元気にする番組ですからね。
元気にっていうのをね、テーマに頑張ってね、谷篤先生のね、その元気さも皆さんにですけど、今日は井上社長の元気を皆さんに分けていただきたい、
いただきたいですよね。この不景気にですね、会社上がり調子ということですね。その上がり調子の秘訣っていうようなこともね、ちょっと触れたいかなと思うんですけれども、そのような秘訣を教えていただいてもよろしいでしょうか。
まあね、あの別に特別なことはしてないんですけどね、うんうん、まあ、あのただお客様の立場に立って商売をしているだけなんですよね、はい、まあ、細かい要望に対応させていただいたり、まあ、あるいは、まあ、安全に関わる仕事ですからね、
そうですよね、
やっぱり急に無理な要請もあるんですけどね、まずは受けてですね、
うん、
そして頭をいつも悩ませてますよね
、やっぱり社長に悩みはつきもんですけれども、はい、どのような悩みをやっぱりお持ちになったりとかするんですか。やっぱり人、やっぱり安全を守る人を雇うということについては、やはりちょっとその人選面もやっぱり苦労されてるのかなっていうふうにお見受けするんですけれども。
そうですね、まあ、売り手のね、はい、論理で物を売るんではなくてですね、はい、まあ、買い手の事情に合わせてやっぱりさせていただかないとですね、うん、
はい、
いけませんので、あ、まあ、いろんなご要望がありますので、
う
ん、まあ、
その場その場に即したような方を採用してらっしゃる、はい、ということですよね、はい、警備会社さん最近西崎さん難しいですよね。
難しいですよ。
なんか怖い顔して立ってればいいっていうもんじゃないですよね、
う
ん、
そうですよね。
そうですね、はい、
後ろに手こうパッとね組んでるイメージがあるんですけど、はい、最近はどんな感じなんです
かね。最近はね、スーパーマーケットなんかでね、前に手を組んでいらっしゃいませと、はい、警備員がよくやってますけどね。
接客も一緒にやらないといけないですね、はい、警備員さんといえども、はい、ちょっと怖い顔してこうにらみ聞かしてたら、やっぱり飽きませんか、
うん、そうですね、やっぱり、もうあまり警備員としてお客様は見てませんのでね。
あ、そうですよね。そういえばスーパーにお客様癒しに来られるっていう部分もあって、うん、はい、そこでやっぱり警備員さんあんまり物々しいね、はい、感じでしてたら、やっぱりちょっとね、はい、イメージ、うん、あれですか、その場にその場に即したような態度を取るって、これちょっと難しいですね。
そうですね。
でもまあね、
教育の部分、
はい、まあ、契約でね、はい、そのやっぱり安全運転のやっぱり担保しなきゃいけませんので、
はい、
いくら接客だどうこう言ってもですね、
はい、
その与えられたポジションで事故があっては何もなりませんからね、はい、これはやっぱりの契約というのがやっぱり、表立たにされますんでね、そこはやっぱりいくらサービスといってもですね、やるべきことはやらなきゃいけないということですね。
その辺は社長のところではアルバイトではなくてっていうお話少し聞かせていただいた、
ね、
その部分なんかはちょっと、
ね、やっぱり警備会社さんも正社員をきちっと教育するってこと大事ですか、うん、社長。
そうですね、まあ、正社員ばかりだったらいいんですけどね、やっぱりどうしても、臨時的な仕事もありますので、まあ、これは会社によっていろいろあると思うんですね。まあ、私とかはね、まあ、まあ、大抵は自分が担当する職は持っている乗用の専従者を雇ってますので、まあ、正社員の比率が高いと思うんですけどね。
こっち来たらコストかかるやんかね、それでもやっぱり
珍し
いんじゃないですか。
というのはね、
ま
あ、この仕事はね、まあ、他人の施設に入って、させていただく仕事ですからね、
はい、そうです。
まあ、変な人に来られたお客様の方が困りますからね。
そうですよね
もちろんもちろん、
まあ、セキュリティですからね。
そうなんですね、
またね、
はい、警備員にね、会社の帰属意識も持たせなきゃいけませんし、
はいはい、
あるいはその収入を安定させてですね、うん、まあ、警備員の不祥事を防いだり、いい業務を提供する結果にね、つなげていかなきゃいけませんのでね、
は
い、ですから、まあ、収入なんかも本人の希望を聞いて配置を決めたりしてますね。結構細かくやってます。
なるほどね、やっぱそのケアがやっぱりこう歴史に、ね、結びついてるんですよね。
そうですよね、まあ、これからの時代やはりお客様のニーズにきめ細やかく応えると、はい、お客様が答えを持ってるっていうのはよく聞く話ですけれども、はい、 それを実践してられるっていうことですよね、はい、
でサービス業の要素も取り入れて、警備保障会社の持つイメージを脱却して新しい取り組みをいろいろされてらっしゃるっていうところが素晴らしいですよね。
で、私がちょっとこう着目させていただいた点で、はい、こう見守りたいっていう新しい取り組みをね、まあ、いろいろ認められてらっしゃる、大阪府からも認められてらっしゃったりとか、はい、そのすごい私がこの見守りたいっていいなって思ってることに関してちょっとね、社長の方からこの見守りたいっていうのは一体どんな、
はい、見守りたいというのはね、はい、まあ、一人暮らしの高齢者の安否を確認するサービスなんですね。
これ今話題になってますもんね、
はい、まあ、離れて暮らしているご家族に代わって、うん、まあ、我々がですねお家に直接訪問したりしてね、やってるんです。防犯面のアドバイスとか、うん、お元気確認っていうのがまあ中心になってるんですけども、う
ん、こんなん民間であるの知ってました？
なかなかね、今、本当に行政でもね行き届かなくって、民生委員の方とか苦労してらっしゃるじゃないですか。
そうですよね。
その部分の今非常にタイムリーな高齢者の方がね、どこに行ってんのって親子でもわからなくなってるような状態をケアしてる部分ですからね。
っぱりこの高齢化社会、そしてまあ核家族化っていうのが進んでる中で、こういうのがその外部でできるっていうのは素晴らしいですよね、社長。
そうですね、まあまあ、あまりねそのビジネスベースに乗せてね、どこを考えるんじゃなくてね、まあ、本当にこういうことで困ってらっしゃる方とか、まあ、こういうことをね誰に頼んでいいんやと思われてる方もいらっしゃると思うんでね、まあ、そういう方のためにね、はい、あればいいんじゃないかなと思ってですね、はい、もうまずその理念から立ち上げたということですよね、はい、
採算から物事を考えず警備会社のあるべき姿を追求していると、まあ、こんな風にね社長おっしゃってたんですけれども、
素晴らしいです ね。
これ実際には採算あんまり取れなくて前でボランティアみたいな感じでやってはるということなんですけれども、
でもね企業が大きくね社長のところみたいにどんどんねこう活躍してる時っていうのは、うん、はいはい、そういう社会福祉の部分っていう社会に貢献する部分を社長が踏まえてないとやっぱり伸びないじゃないですか、うん、そこをいち早く捉えて今の最新のものをね取り上げてらっしゃるのが素晴らしいと思いましたね。谷先生もすごくねそれに興味を持ってらっしゃったから、
そうですそうです、世の中の役に立つことをね、はい、やっぱり再三度外視してやる、これなかなかできることじゃないし、
できないですね、
しかもこれは社長の発案ですよね。
まあそうですね、はい、
社長すごくさりげないね、もう淡々と、まあ、
ちょっとシャイな井上社長ということなんですけれども、はい、まあこれ私ね本当に感動しました。しかもすごい安価でやっていただいてますしね、はい、冷蔵庫の開け閉めなんかでね社長、
そうなんです、
安否確認のなんかセンサーがあったりとか、いろんなお電話して、
センサーつけてね、はい、まあ、電話もありますしね、はい、直接訪問したりですね、はい、まあまあ、今その社会的な背景としてね、まあ、一人暮らしの高齢者の世帯が増加してますよね、
はい、
そして家族が崩壊して、まあ、地域コミュニティも希薄化しているということでね、やっぱり一人暮らしというのは非常に危険ですよね。
そうですよね、
もうだいたい50代ぐらいからねやっぱり一人暮らしというのをね注意しておかないといけないと思うんです ね、 そうです
ね、日本の安全神話もね崩れつつあるときにこういう警備会社のね持つ役割っていうのは非常に大きいと思いますよ ね、
そうですね、お隣近所がそして希薄な付き合いに ね、はい、ね、やっぱり都心あたりとか大阪あたりだとね、うん、やはりお隣近所っていう付き合いがなかなかね希薄になってきている中でも本当に貴重なアイデア、
谷先生今回すごい情報をお届けできましたね。
本当ですよね、これ見守り隊でインターネットクリックしたら出てくるでしょうか。
出てくると思います、はい、あ、ぜひ
これも本当独特の、ね、サービスでいらっしゃいますからね、はい、こういう見守り隊とかもやってらっしゃるということで、本当にやっぱりその使われてる方に対して、はい、信念を持っていろんなこう教育をしていらっしゃるということで、社長でね私ちょっとお話聞かせていただいて感動したのは、はい、人を教育するときにね、はい、まあ、山本五十六元帥の言葉を私社長の口から教えていただきましてね、はい、ちょっとその教育をする一環として社長がちょっとこの前言ってらっしゃった教育に生かしていらっしゃるという言葉をちょっと教えていただきたいんですけれども、
まあ、そうですね、やっぱり警備会社というのはねやっぱり1にも2にも3にも教育なんですよね、
はあ、そうですか、
これがなかなかね、苦労するところなんですね、まあ、できてる人もいればできない人もいてね、でもまあそれをやっていかなきゃいけないんですけども、
はい、
まあ、山本五十六さんの五六にですね、はい、やってみせて言って聞かせてさせてみて踏めてやらねば人は動かずというね、はい、まさにこれじゃないかなと思いますよね。
本当ですね、やってみせ言って聞かせてさせてみて褒めてやらねば人は動かず、まあ、このことを胸に教育されてるわけですよね。
まあ、そうですね、
素晴らしい、素晴らしいですね、自分が先導でね、うん、リーダーとしての資質がないとなかなか言えない言葉じゃないですか。
なかなか難しいですよ、話し合って、うん、耳を傾けて、うん、そして認めて承認をしてやって任せてやらないと人は育たないと、まあ、こういうことですよね。
谷先生がいつも心がけてらっしゃることじゃないですか、
まあ、なかなかこれ心がけててもねいやいや、なかなか経営者耳の痛い話でこれができたら本当にね会社もっとねいろいろうまいこといくんでしょうけれども、やっぱり
井上社長、谷先生にちょっとアドバイスも今度していただいて、
私はね、していただかな
と。我慢必要ですか。
ね、あ、そうですね、忍耐ですね、はい、
忍耐ですか、それもありつつですね、やっぱりこうトップ同士のいろいろ 感じるところが終わりなのお話を聞かせていただいてすごく感じるんですけど、やっぱり、ね、今後いろいろと考えていらっしゃる今、ね、社長のところは最新のエレクトロニクス技術を駆使した、うん、もちろん当然その警備保障としては、ね、非常に充実した TSG を、ね、システム導入していらっしゃいますけど、その辺ところをじゃあせっかくなんで見守り隊を今ご紹介いただいた部分プラスで少し、
あ、そうですね、TSG システムという、いわゆる警備会社が提供している、機械警備業務ですね、各家庭とか会社の方にセンサーをつけてですね、無人の警戒をして、侵入者やあるいは火災などが発生したら、警備会社の方から駆けつけるという、それが従来のサービスだったんですね。ですから緊急時を想定しているサービスなんですけれども、見守り隊はですね、どちらかといえばその緊急時じゃなくて、その事前の、予兆とかですね、事前の、安否確認といいますか、そこにシフトを置いたサービスなんですよね。ですからよく以前というか、従来からですね、自治体が緊急通報サービスというね、よく胸にペンダントなんかをつけてですね、で胸が苦しくなったらこう
ピッと押してですね、ニトロみたいなの
を言ってたんですか、警備会社が応答してですね、駆けつけるというのがあったんですけども、これ救急車の出動とかがこう頻繁になってですね、これがコストが増大にね、ほとんど誤報とか、あるいは寂しいからといった理由でですね、
いたずらとかも多かったですね、
そうですね、で本当の、ね、緊急時またこういうものは通報できないんですよね、ですから廃止の方向に向かってますよね、ですからそういう緊急時、ね、ではなくて事前の見守りということがこの趣旨なんですね、そして早く日頃の異変に気をつくと、ね、
はい、日頃の、ちょっとした冷蔵庫の開閉がこうちょっと一回もないとか、お電話してみて留守じゃないのに出ないとか、いうことをちょっときめ細やかく確認していただけるサービスらしいですよ。
やっぱりね、谷先生がこう目をつけられたその部分っていうのが、本当最先端のね、今必要な、サービスというか、保証という感覚で私も感じさせていただいてるんですけど、素晴らしいですよね、谷先生。
素晴らしいですよね。
これはね、警備じゃないんですけどね、警備のちょっと応用みたいなもんですよね、決して難しい仕事ではないと思うんですけどね、今国の方ではね、その介護予防ということに非常に、重点を置いてるわけですね、介護予防という意味は、介護を受けることのないように事前に、予防しようという趣旨なんですね、で、この最近の傾向としましては、介護予防事業の効果が期待外れに弱っていてですね、また要支援とか、要介護1といったね、比較的軽度な、高齢者が大幅に増加しているわけなんですね、これらがね、社会的なコストの増加につながっているということで、
またいっぱいお金いるんですよね、
そういうことなんですね。ですからそういう状態にならないように、やっぱり社会的なコストをね、削減できるようにやっぱり事前の予防というのをことがやっぱり大切ですね。
そういうことを社長はやっぱりいつも頭で考えていらっしゃるんですよね。
だからですね、
短い時間でですね、なかなかこう語り尽くせない井上社長なんですけれども、最後にですね、人と人との絆を作る作業、これにですね、やはりちょっと力を入れていらっしゃるということで、メッセージをちょっと皆様にお届けしていただきたいと思っているんですけど、
そうですね、我々やってるのはもう人と人とのね、まさに絆を作って、コミュニケーションを図ってですね、
いいですね、
はい、10年20年先はですね、日本の高齢者の多くが自分の見守りをつけているというね、そういう社会に
安心安心やね、
本当ですね、
やっぱりこう生き生き笑ってですね、この高齢者の方が生活していただくということはもう非常に大切だと思いますんでね、何歳になってもですね、毎日笑って過ごせる、そういった企画とかサービスを今後提供していきたいと思ってますね、
素晴らしいじゃないですか。今一番大切な安心安全に一番ポイントを置いてらっしゃるっていうのがすごくよくわかりますね。
やっぱり上がり調子の会社の社長の言わはることは、意外ときめ細やかで、やっぱりこう現実を見てはるというか、理想的なことを本当に具現化して現実に置き換えて、実際に採算度外視して、 やってはるということ、うん、感動しましたね。
やっぱり行動でね示してらっしゃるその部分っていうのが非常に感じられました ね、 なか
なか
ね
できないことですよね。
谷先生やっぱり素敵な方を導いてくださるそんな役割を担っていただいておりますけど、社会の繁栄と安全にご奉仕させていただくということをね、はい、新年に、はい、創業者さんがお作りになられたその会社をね、はい、あの社長井上社長が守ってらっしゃる、はい、そしてまた発展させようとしてらっしゃる、はい、素敵なことですよね。
本当にね、はい、いいお話を聞かせていただいて、はい、
じゃあ社長リスナーの皆様に最後に熱いメッセージをお願いしたいと思います。
あ、そうですね、まあ、先代の社長の意思を私引き継いでですね、
はい、
まあ、経営もやっぱり堅実にやっていかないとですね、はい、お金というのはすぐ逃げていきますからね、
はい、
まあ、私もちょっと大ようなところがあるんですけども、はい、ちゃんと引き締めてやっていきたいと思いますしね、はい、そしてやっぱりね、まあ、本業の警備の方もですね、はい、やっぱりこれ、まあ、同じ警備なら警備の仕事でですね、まあ、他社とこの勝負できるやっぱりナンバーワンの思考でねやっぱりやっていくのが本筋だと思ってるんですよね、
はい、ナンバーワン目指すのはナンバーワンですね、は
い、よくオンリーワンって言いますけどね、はい、まずはそのナンバーワンを目指すというのがやっぱり本筋だと思いますのでね、
はい、あ、やっぱり井上社長の今日の熱いメッセージ、
はい、
オンリーワンもいいけど、うん、俺はやっぱりナンバーワン目指すでという心意気で、
すごいですね、
上がり調子の秘訣を教えていただきましたね、
はいはい、
まあ、本物のねサービスっていうのがやっぱり顧客に感動を与えると思います。
やっぱり本物の社長来ていただきました。
さすがナンバーワンを目指している谷厚先生のところに、ね、来られる社長ということで、ね、本当にいいコラボを聞かせていただいて、
そうです
ね、リスナーの皆様にも刺激になったんじゃないかと、
は
い、
しなやかな社長かと思いきや、やはりハードな時代をガッツでやっぱり乗り越えていらっしゃるっていうのがやっぱり秘めたる情熱感じましたよね。
感じましたね、
はい、じゃあ燃えるメッセージ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
谷厚の燃える関西中小企業のコーナーでした。谷厚のジャストフォアユーマンデースペシャル。谷厚の熱血関西中小企業サポーターズのコーナーです。このコーナーは谷厚の広いネットワークの中から一押しのプロフェッショナルサポーターをお迎えして社長の悩みをズバッと解決するヒントをお届けするコーナーです。
今日のプロフェッショナルサポーターは税理士で中小企業診断士もお持ちでいらっしゃいます岩佐隆彦先生です。先生ありがとうございます。
よろしくお願いします。
岩瀬先生こんばんは。
こんばんは。
今日はどのようなアドバイスをいただけるんでしょうか。
はい、社長のお金の流れを良くするフレームワークということで、4つの箱、ボックスをですねイメージ、していただきまして、
はい、
キャッシュフローを好転させる、仕組みを作りましょうということで、お話しさせていただきたいと思います、
はい、
で、まあ、今日の不況になるとですね、はい、どうしても目先のお金を追いかけがちなんですけれども、今日のお金と明日のお金、将来のお金、このバランスをですね、取っていただくということが非常に大切なんではないかなというふうに、考えておりまして、二宮尊徳さんのですね、はい、お言葉で、
はい、
近くを測るものは品数、遠きを測るものは富むという言葉もあるんですけれども、
言葉やね、
はい、
あくまで今日と将来のお金のバランスを取りましょうということですね。それからあと日本の 99% を占める中小オーナー企業の場合、大企業と根本的に違うのはですね、会社と社長個人が表裏一体であると、別個で動いていない。
確かに確かに、
はい、ということで、ちょっとイメージしていただきたい4つのボックスはですね、会社の今日のお金、これが1つ目です。から2つ目が会社の将来のお金、これが2つ目から3つ目は社長個人の今日のお金、から最後は社長個人の将来のお金ということで、このバランスを取りましょうということですね、
はいはい、
で、まあ、何はともあれ会社の、今日のお金ということなんですけれども、
はい、
これは3つの数字をですね、イメージしていただきたいと思います、
はい、
まず1つはですね、1人当たりの粗利益を1000万以上最低でもですね確保しましょうということ、
はい、
から2つ目がですね、会社の預金残高は運転資金の、2ヶ月以上、確保しましょう。
そうです、
はい、から3つ目の数字はですね、銀行の、借り入れですね、これは、年初年間売上の、3分の1以下に抑えましょうと、
はい、
いうことですね、はい、で、まあ、今不況の中でも、好調でですね頑張っておられる会社はこの3つの数字がですね、
はい、
きちっと、確保されておられるんですね。 で特にあの粗利益1人1000万以上、ここはですねあのよくまあ社長さん方ですねお話してると売り上げが多ければかっこいいとか、はい社員数が多ければ多いほどですねなんか儲かってそうに見えるんですけれども、ただやっぱり1人当たりの売り上げがですね例えばまあ2000万とか2500万というような有料な中小企業で働いておられる社員さんというのは非常にまあ生き生きとして幸せにですね働いておられるという光景も見るんですね。ですからやっぱり規模ではないと、スモールイズビューティフォーということで、たくさん売るんじゃなくてきちんと売るということでやっていただきたいということですね。それからあと銀行の借り入れなんですけども、この1年国の緊急経済対策で非常に銀行の借り入れが増えたケース多いんですけれども、最低限ですね借り入れ残をカバーするだけの、生命保険の加入ですね、まあ、保険は谷さんのプロで、ね、
先生の
いらっしゃいますけども
ファイナンシャルプランナーの
ここだけじゃなくてあと会社の将来のお金ということで、はい、スタッフ社員の退職金の財源をちゃんと作りましょうということ
大切大切
それからあと社長さん、まあ、同族含めての退職金の財源も作っていきましょう、結局社長の退職金というのは誰も真剣に考えてくれませんのでね、はい、経営者は孤独と言いますけれどもでここでもやっぱり解決策ということで有効、活用できるのが経営者保険ということで、はい、これも谷さんの、はいはい分野になりますけどもそういうことできちんと、
ね、谷先生のね
はい、はいはい、いうことですね、まあ、公的な倒産防止共済というので、活用するというのもあります。
大事ですね、
はい、で優秀な、経営者は会社のこのお金の部分は、結構きちんとできておられても、うんうん、個人のお金の部分がですね、抜け落ちているということが、あるんですね。
なるほど。
ということでまず個人の今日のお金はですね住宅資金と教育資金、これを作りましょうと。で住宅資金は贅沢がダメというよりもですね、家計の流れに影響しない範囲でコントロールしましょうということで、はい、役員報酬の 11% 以下ですね、この中で住宅ローンの毎月の返済とか、居住コストを抑えていただきたいということですね。から教育資金も、まあ、将来息子に後継がしたいとかいうような場合もですね、考えて、まあ、例えば幼稚園中学小学校高校全部公立で行くと570万かかるとかっていうふうに言われてるんですけども、そういうことも含めて、きちっと確保しましょう、はい、からあと個人の将来のお金ですね、まあ、老後資金公的年金ですね、まあ、国の財政危機で非常に依存できないという状況もあるんですけれども、最低でも6000万ですね、夫婦2人で20年間、60歳が80歳まで、いるというふうにも言われています。
出ました指標が ね
6000万、はい、
ズバリこの数字出ましたね、
はいはい、それから社長さんの場合は自社株対策ですね、社長さんの持っている個人財産の中で非常に自社株の持っておられるウエイトっていうのが非常に大きいという場合があるので、はいはい、事業承継というと社長の椅子だけをね渡そうということで、考えがちなんですけども、椅子は2つ渡さないといけないんですね、はい、社長の椅子とオーナーの椅子、これを渡して初めて事業承継というのは、終わります。ですから、まあ、オーナーの椅子というのは経営権のシンボルなんですけれどもね、
で、まあ、やっぱり株のことですね、
自社株対策のことですね、はい、で幸いにもですね最新の税制改正というものも、はい出てきまして、はい、80% 納税猶予制度ということで一定条件をいけば、はい税金が免除、されるというのも、ございますので、はい、ぜひまあこうした、ことでですねバランスを取っていただければなというふうに思います。
素晴らしい、本当ですね、
もう先生完璧なアドバイス本当にありがとうございま います
先生もっとお伺いしたいんですが先生時間が来てしまいました、はい、先生ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
本日の熱血関西中小企業サポーターズいかがだったでしょうか、先生にもっといろいろご相談したいと思われた方はネットで役立つ税理士クリック無料で相談可能です。詳しくは役立つ税理士クリックでよろしくお願いします。
岩瀬先生ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
谷あつのジャストフォアユーマンデースペシャル。いかがだったでしょうか。たくさんの企業とそして企業をサポートするスペシャリストの皆様をつなげていくジャストフォアユーマンデースペシャル。谷あつとともに素敵なネットワークを作って関西経済を元気にしていきましょう。それでは次回お耳にかかります。今夜も素敵に Just for you。